はい、皆さんお疲れ様です。お鍋でパパの鍋パパです。鍋パパと遊ぼう第31回。この番組はですね、 LGBTQ セクシュアルマイノリティで、トランスジェンダー性同一性障害の FTM 女性に生まれたけれど男性として生きている鍋パパが日々思うこととか出来事とかそういうことをいろいろお話しできたらいいなと思う、そういう番組です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、ちょっと国際的なそして最新の話題をお届けしたいかなと思うんですけれども、スイスのジュネーブで今っていつやねん今っていうのはですね、令和元年の、2019年の5月の26日なんですけれども、の今日の未明朝方にですね流れてきたニュースなんですが、スイスのジュネーブでですね、WHO 世界保健機関の総会が開かれてるらしいんですけど、そこでですね、性同一性障害を精神障害の分類から除外することで合意したんだそうです。はい、つまりですね、今まで、私たち、性同一性障害、まあ私鍋パパとそして愉快な仲間たち一行はですね、障害というか病気と、精神的な病気であると、認識というか、そのように定められておったらしいんですけど、らしいっていうのはあんまり自覚がなかったいやでも病気ということになっているからこそで、その治療という名目でね、いろんなことができたりとかってしたこともあるんで、一応世界的には世界の中では病気ということになってたらしいんです。はい、それがですね、もう病気じゃないよと。で、今後はだからその障害という言い方をやめますと。じゃあなんていう言い方になるかって言ったら、性別符号という言い方に変わるんだそうです。そう、そもそも僕たちはいつから病気扱いをされていたのかと。そもそもいつからこういう鍋パパみたいな生まれてきた時の性別と生きていきたい性別が違う人間が存在したのかっていうと、それはちょっといつから、明確にいつからかっていうのはわからないんですけれども、きっとね、言えなかったっていう人もたくさんいるでしょうし、隠されてたっていう人もいるでしょうし、親族とかからね、あるいは抹殺された人とかもいるとは思いますしね。一応記録というか、その WHO 的にはですね、1950年代には同性愛と同じ種類の病気として扱ってたと。1950年代には一応確認されてたんですね、この性別が、生まれてきた時の性別と生きていきたい性別が違うよと言ってる人がいるということ。そして同性愛は当時病気の扱いだったわけですね。はい、で同じ種類の病気であると。でそれから10年ぐらい経って1960年代に同性愛とは違うっぽいぞと、だから別の病気だと、でもやっぱり病気、同性愛もやっぱり病気で、80年代にこのなんか性別がね、違うとかなんとか言ってる人たちをなんて呼ぼうかみたいな、特定の名称がなかったから今呼びづらいとかいろいろ便宜上なことがあって、性同一性障害という言葉が徐々に使われ始めたと。で1990年に正式にその、こういうナベパパみたいな人たちのことを性同一性障害と呼ぶよと正式採用されましたと。で改めて障害として位置づけようということになったそうなんです。はい、で、ちなみに90年に同性愛は精神障害じゃないよと、精神障害の分類から除外されてて、同性愛は、趣味嗜好の問題であると。で、性同一性障害は障害であるということになっとったそうな。それで今回、 今まで性同一性障害って呼んできた生まれた時の性別とその生きていきたい性別が違う人たちもやっぱり病気ってわけじゃないよね、だからちょっと障害っていう呼び方はやめますねってなったのが今回っていうことなんですね。そうで、じゃあ何のために今まで、まあぶっちゃけね、勝手に障害扱いしといて、で今ここに来ていきなり障害扱いやめますみたいな、なんでっていうことになるんですけど、まあ一応なんかそのなんでやめるかっていうことに関してはですね、その障害という項目を外す、項目から外すことで、その世界中にね、まあはびこってるその性同一性障害者に対する差別意識および差別行為を、解消されることに、期待すると。だからあれですかね、障害って言っちゃってたもんだから、その治療だとか更生だとかっていうね、あの概念が出てきたりで、まあやっぱりこう障害って名前がついてるとこう差別されやすいで、まあ、人権的にどうなのみたいなことになって、じゃあ その差別されないために障害っていう言い方やめようみたいな、ちょっとそもそもどうなの、そもそもまあいいや、だからそこに、だからあれですね、人権的なことをすごく考慮されるようになったってことですね。今までだから著しくされてなかったっていうことですよね。でもあとはその、まあ、世界各国の意識もね、高まって、世間的にも、世間的っていうのはあの広くね、世界中で、まあ、いろんな国いろんな宗教がありますから、全てというわけにはいかないとはもちろん思いますが、その何ていうか意識が高まってきたというか、その性別適合手術であったりとか、戸籍の性別を変えることであったりとかっていうことができるところもちらほらね、日本も含めてちらほらできてきて、その1950年代とかに比べたらはるかにまあこう生きていきやすくなっているっていうところも踏まえてっていう、だからその今までその障害枠、良くも悪くも特別枠にしてたけど、まあ、それをやめましょうと。でも、もっとまあざっくり言うと、だから、性同一性障害という障害者ではなく、今後は性別符号の特徴を持った一つの個性、ちょっと割と個性的な人であると、障害者じゃなくて個性的な人っていう認識で、あの世界的に行くのでよろしくみたいな、まあそういう話ですね。まあ、そもそもその障害者っていうのは何かっつったら、まあいろいろあると思うんですけど、その何て言うのかな、常識って言い方好きじゃないけど、まあ常識とかその現状の社会制度とか、まあその設備的な問題、整備的な問題、制度的な問題で、その今ある状況、今整ってる状況だとちょっと生きていくのに差し障りがある人たちのことを、だからその生きていくのに特別なサポートが必要な人たちのことを、まあ障害者、と呼ぶんだと思うんですけど、もうそこの枠にしなくてもいいよねっていう話。そうで、まあちょっとそこで一つ心配になるのは、まあ、その障害と呼ばなくなっていただくのは大いに結構なんですけども、それによってじゃあ、もう手術が受けられないのかとか、じゃあその戸籍を変えたりとかっていうことができ、そういう便宜は図ってくれなくなっちゃうのかとかいう心配もなきにしもあらずだったんですけど、一応そこはそれはそれとして、今まで通りというか、まあ、今まで以上というか、そこはそこでありのまんまだそうなので、それは良かったんですけど、戸籍を変えるのにね、今の日本だと、その手術して、生殖機能を失わなきゃいけないという条件がついてるんですけど、それもどうなのっていう議論も今湧き起こってるんですけどね。その健康な体にメス入れて、断種っていうんですかね、その 小種を残さないようにすることを絶対条件にしている、その必要はあるのかみたいな議論が今、日本だけじゃなく世界各地で起きてるんですけど、それもまたこれからねどんどん変わっていくのかなと思うことなんですけど、だからですね、正式にいつから切り替わるのかはちょっとわからないんですけど、だから今後ですね、今僕番組の冒頭で性同一性障害のって自己紹介してるんですけど、今後ですねそれが性同一性障害という言葉がなくなりまして、性別符号という言葉が、世界的に使われていくようになるそうです。はい、あれですね、いいか悪いかっつったら、きっといいことなんだと思うんですよね。で、その病気だ障害だって言って特別枠にすることで見て見ぬふりをしてきた人とか、臭いものには蓋をした気になってたような人たちからすると、ちょっと鬱陶しい話というか、もう今後その手が通じなくなってくるみたいな、蔑まれる対象ではなく、同じ人間同士だよという土俵に立つことをですね、世界が認めたということで、なので、今日、5月26日というのはそのうちですね、きっと大きな記念日とかになるんだと思います。なのでまだあんまり実感が湧かないですけど、今日はちょっと乾杯でもしようかなと思います。はい、今日はそんなお話でした。はい、では今日はこの辺で、今日も聞いていただいてどうもありがとうございました。またぼちぼち配信していきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それではまた、バイバーイ。